プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー加瀬浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しにここだからこそできる本音や日常大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているのでぜひチャンネル登録高評価コメント書き込みもよろしくお願いします。
スケッチャーズスリップインってご存知ですか？
はいはいはい、してます。
スケッチャーズスニーカー、
そうそうそう、
履きやすい靴ですね。
テレビ CM でね、そうそうそう、僕は見てて、はいはい、この前実家に帰ったら、うん、母親がねすんごいウキウキした顔でさ、コージーコージーって言ってくるからなんだなんだと思ったら、スケッチャーズを買ったのっていうわけ。へーって思って、うんうん、へーって思って、まあ、テレビ CM とかで知ってるからさ、
まあ、主にねお昼 のワイドショーとかの時間帯に CM をよくやって
あそこら辺も多いよ、ね、
いるらしいからね。
でも夜のバラエティ番組の中
に、ああはいはい、ありますね。
で、あそこ、おー、おーって、うん、へーって言うから、うん、よかったね。
だから お母様の中の認知ではあの有名ななんだよ。
そうそうそう、
CM でやってるあの有名ななんだ
よ。なんか今流行りのぐらいのテンションで言ってるから、うん、っつって
ちょいちょいちょい、
まあまあね。
いやでも、ね、うん、あそうか、確かに、年齢を重ねていってね、そのスニーカーとかを履くことも多いタイプではあるんだけど、うん、かがんでかかとのところをギュッて上げて履くとか、うん、結構大変だよなと思って、
うんうんうんうん、
だからそういった意味では履きやすいスニーカーいいんだろうなって思いながら過ごしてて、うんうん、でちょっと前にさ、アマゾンスマイルセールみたいなのあって、
うん、
で、知ってんの、あの踊らされている、踊らされようと思って踊りに行ってるから知ってんだけど、なんか欲しいものあったらこの機会だなとかと思って、
まあまあまあ、
でなんかいろいろなものを見ててさ、でバンバンバンバンとにかくカードに入れてさ、うん、で、寝る前に、うーん、全部いらないって思ってとりあえず寝てい
らんのかい、
で起きて、うん、でもスマイルセールさ期間が長いからさ、うん、もう一回カードの中見て、うん、そう、あの欲しいのは確かだけど今別に今買わなきゃってことはないんだよな、
うん、
ただ買うなら今なんだよなっていうのをずっとこう
はいはいはい、
何往復もしてさ、
行ったり来たり、
で結果その中に入れてたスリップインズを僕も買ったのよ。
ああそうなんだ、
うんうん、
いいよ
お
まあまあまあまあまあまあ、
ね、だわ、
まあそうだね。
で今まで そのつっかけみたいな感じで、うん、そこら辺、まあ、そのゴミ捨てにちょっと出るとか、はい、そういう時に楽なようにあのかかとが最初から潰せる形状のナースシューズっていうのをね持ってて、
あるあるある、
それをまあスリッパ代わりとしても使ってて、
はいはい、
あとまあちょっとコンビニ行くぐらいだったら それでいいぐらいで使ってたんだけど、スリップインズはさ本当に本当にって思ってたわけ、
うん、
本当にっつって、そんなテレビ CM のようにうまくいかないもんだと思って生きてきた昭和世代だぞって思ってさ本当にって思ってたんだけど、まず家でね開封して試し履きをしようと思ってさ、
うん、
もうテレビ CM のようにスルッと履けるのかい、どうなんだいって思って、つま先から手をね靴にかざさずに立ったまんま靴につま先をから入れて、
うん、
でかかとのところがかかとの上のところに当たるわけじゃん、
う
ん、こっからだぞ、
そうそうそうね、
そうね、う
ん、でスーって入れようと思ったらスーっと入んないのね、
はいはいはい、
スーっと入んないなって
一回引っかかるよ、
うん、でうって止まって、あじゃあせーのだなって思って、 せーのって思って、かかとを、まあ、踏み込む感じで、ね、はいはいはい、下に、ズボッって言ったら、うん、ズボッピタッ気持ちいい。
キュッてくるね。
これはすごい気持ちいいなって思って。うん、私はもうこれから、しばらく長い期間、スリップインズシリーズで生きていきそうだって思いました。
ほう。脱ぐのは、
脱ぐのは、うん、普通。
ああ、普通に、そこは、かかと、うん、あの、かかとの上の方をつまんでっていう感じ？
うん、あの、
かかと踏みながら
片足で、うん、もう片方の、
かかとを。
かかとっていうか、側面だよね。
あ、はいはいはい、はい。
側面に引っ掛けて、うん、塗る。
はいはいはい。
っていう感じですかね。
だからあれ結局構造的にさ、かかとの、あの、なんだ、腱のあたり。
腱。
あの、足、アキレス。
ああ。
アキレスのあたりにクッションが厚めにあって、そこに引っかかるようになってるんだって。
いや、あれね、どっかで僕もその制作秘話みたいので見た気がするけど、うんうん、靴べらが靴と一緒になってりゃいいじゃんっていう発想みたいで、
あ、
かかと部分が、まあ、あの、多少、プラスチックの靴べらぐらいの柔らかさで、硬い。だから、その、上から、まあ、思いっきりギュンってかかとのところ踏みに行ったらわかんないけど、うん、その、普通に、一番上がちょっと反ってて、ね、靴べら状態の、
はいはい、
本当に、
はいはいはい。
一番上がちょっと反ってて、うん、で、S 字みたいな感じでかかとが入るゾーンがあるから、はい、本当にそのまま上からかかとを入れていくと、靴べらを当てている状態のようにスルって入る。
うん、
だからかかとはちょっと硬めですよ。
うん、
でもそのデザイン的には、その紐靴だからさ、紐は通ってんのよ。うん、だけど結ぶ紐はないのよ。
ああ、はいはいはいはい。
だデザインとして紐靴デザインになってる。
うんうんうんうん、
だけど結ぶ、うん、出ている紐はなくて、
うん。はいはい。
だから本当あの、まあ、知ってる人は、あ、スリップインズだって思うぐらいの感じではあるんだけど、うん、なんか見ている感じね、ちょうど良くて、
うん、
うん、気持ちいい、
うん。
それだったのかなと思って、うん、母親が自慢げに言って
た。ああ、そう。気持ちよさあるんだろうね。うん、だからそのこれいいよ、やっぱ、みたいな。
雑談力の薄さというかさ、うん、あ、どう？やっぱりいい？って、
うん、
雑談としては聞くんだよね。
うん、
これ新しく買ったのよって何らかのことを言ったらさ、うんうん、あ、どう使ってみてどうやっぱりいい、
うん、
それがいいのよっていうのが、まあ、井戸端会議の自然なラリーなんだろうね。うん、
まあまあまあまあ。
うんうんうん、まあ、僕はちょっと、真に受けて、えって。
そんな。
やめなさい
よ。ほう。そ
う。うん、このちゃんと謝っとき？
謝りは
めちゃくちゃ良かったよって。
謝りはしない。う
ん、めちゃくちゃ良かったじゃんって、
うん。そう。謝りはしないけど。
謝りしないけど。
あの、スリップインズ僕も買ったんだ、いいよねーっていう、共感性で喜ぼう。
いいと思うよ。いいと思うよ。えとか、言うか。
あ、こっちは普通に聞いただけなのに。
まあまあまあまあね。
いいなって思う。
わからんからね。
共有したかったのにみたいな。う
ん、使ってみてわからんからね。
言葉の端々に、
うん、
引っかかりすぎなんだよね、僕が。突っかかりすぎなんだよ。うん、ちょっと、それでみたいなのに、誰に対してもなりやすい。
そうそうそう。
別に、誰に対してもそうなると決めてるわけじゃないんだけど、うん、なりやすいアンテナで来てるからさ。
うん、まあまあね。うん、だと、なんか、その潜在意識としてね、大丈夫ですか、うん、騙されてませんかみたいな、
ね。あ、まあまあ、そういうのもある
よ、ね。あったりとかね。
そう
そうそう。
これ買ったのみたいな。なんか、誰々さんがいいって言ってて買ったのみたいなのは、うん、まあ、ちょっと、会議的に見てしまうとかね。
本当に
そういうのあるあるある。うん、だから、うん、まあ、そんな2月の始まりをね、経ましたけども、
うん。
なんといっても、まあ、皆さん募集した段階で、やっぱりって思ったと思いますけども、今回が2月11日配信ということで、はい、
うん、
中澤雅人もお誕生日3日前
イエス
よ
!3 日前おめでとう
ありがとうありがとう、
うん、
ということで、メッセージ。
はい。
いや、呼吸がね、呼吸がぴったり合っちゃってね、
ね、
ぶつかり合うっていうね。で、どうぞどうぞして、黙っちゃってね、して2人が。
ね、
わ
皆さんも、ありがとうございます。
そう。で、メッセージテーマ、中澤雅人もバースデー前にということで募集させていただきましたので、
は
い、
うん、ありがとうございます。
読んでいきたいと思います。
はい。
うん、
まずは、R ネーム、坂巻るいさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤さん、平井さん、かすやさん、おはこんばんにち、ワン、かっこ、アン。
アン。
アン、ワン。
そして、そして、中澤さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
2月14日。X 等にたくさんのお祝い写真や温かい言葉で溢れていると思います。
だといいな。
うん。 まだね3日前だからちょっと分かりませんけど、ま
あ、
だといいな。直接お伝えはできませんが、少しでもお仕事や日々の活力にしてもらえると嬉しいなと思います。
ありがとうございます。
先行プレゼントでうちのオーガポンちゃんとデビちゃんのお写真を添付しておきます、
は
い、
ああ、
少しでも癒しになれば。
デビデビデビルだ。
これからもお仕事頑張ってください。
ああ、ありがとうございます。
オーガポンちゃんが
ポケモン
鬼っぽい方、
はい、
あ、
うん、
デビちゃんは？
デビちゃんは VTuber さんです。ライバーさんです。
あ、
はい、異界の扉が開かれたって言ってやってくる、ちょっとだあのガチャガチャな声のね、あの悪魔の子がいるんですよ。人外の子がいて、
あ、
あとそれと結構コンビというか、あの似たような形でデビューしたのが、あの綾書きの猛獣、ルンルンっていうね、
ルンルン、
こっちはね白い、あの白っぽい獣の子がいて、その子も可愛いです。あと二次三次の犬って言われてる黒石場っていう、あの柴犬のライバーさんもいるんですよ。
二次三次まではギリギリ耳にしたことあるけど、
でもあの三匹とも二次三次のライバーさん。
そうなんですな。
なんです。
おお。
で、その中の、今このお写真いただいてんのは、あの、悪魔のデビデビデビルと、隣にいるのが、オーガポンちゃん。オーガポンちゃん。いいです。癒しの写真ありがとうございます。
ああ、癒されてるような顔してるからよかったね。まあ、2月14日当日もね、たくさん何かしらが、電波で送られてくるかもしれないんでね、そちらも楽しみにはしているでしょう。続きましては、Rネーム、うなぎさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんばんは。
ワン。
私は最近洋楽ばかり聞いてますが、
はいはい、
ポルノグラフィティのファンで、
はい、
以前はファンクラブに入っていました。
おーおーおお。
毎年ライブに行き、DVD を買って繰り返し見たり、歌詞に出てくる場所を巡りに、因島旅行をするほどでした。聖地巡礼的な。
広島行きたいな、そういう意味では、
うん、
今でも25周年ライブに行ったり、
はい、
ライブに申し込んだりしてます。
あ、いいですね。
抽選外れてしまいました。涙。
あ
れ、なので中澤さんを知った時にポルノグラフィティがお好きだと分かり、とても嬉しかったのを覚えています。
それ入ります。そうです。
あ、確かにね、推しが自分の好きなアーティスト好きだと嬉しいだろうね。ということで、中澤さんはポルノの曲で何が一番好きですか？
一番好きか。
私は羽馬ライダー、
ああいい、ね、
空想科学少年、うん、歌方です。
うん、
まあ三つ出しちゃったけどね。
いいですね。はい、はい。
お伝えしたいことは、ぜひぜひポルノのライブに行ってほしいです。お忙しいと思いますので、なかなか難しいと思いますが、チャンスがあったらぜひライブ行ってみてください。
はいはいはい、はい。
ファミリー席もあります。
行きたいね、
うん。
行きたいですね。
素敵なお誕生日になりますように、これからも応援してます。
ありがとうございます。
ポルノグラフィティの中で、一番好きな曲。
一番好きな曲ってな
ぁ。まあ、いつも思うんだろうけど、うん、一番ってなぁとも思うから、
すごい難しいな。
今、一番最初に思い浮かんだ曲。
あー、なんか、歌として、やっぱ愛が呼ぶ方へかな。これドラマの主題歌だったりもするんですけれども、うん、あなたのそばにいるもの、あなたを見送っているお父さんの隣にいるもの、それは愛っていうものなんですよっていうのを歌ってる。
結構昔のやつ？
結構前だね。
2000。アルバムとかに入ってたやつ？
入って、入ってる、うん。
僕ね、あの、いろんな曲を片っ端から聴いているような時代がちょっとあって、
ね、
で確かそれね、うん、その当時に聴いた かなり昔の、うん、あの結構ゆっくりめの、
そうそうそうそう、
あのリバーブ深めのさ、
うん、
あのバラード調で、
ね、
深めのやつだよね。聞いたことあるわ。
ポルノグラフィティさんの主題歌の中では珍しく、バラードメインで、曲紹介されたやつですね。結構知ってる人も多いとは思うんですけれども。僕、あの、ポルノグラフィティさんも、その、愛が呼ぶ方へも大好きなんですけども、その、
大好きなんだけども、
うなぎさんが、あの、こう、好きな3曲で挙げてて、歌方も好きですし、
うん、
羽馬ライダー、っていうの、まあ、シングルで発売された曲なんですけれども、ああ、うん、それの、
有名曲だね、
3つ目の曲に、ジューンブライダーっていう曲があって、
ああ、
羽馬ライダーって曲が、その3つとも、 尻にライダーってつくようになってて、ああ羽馬ライダー、種馬ライダー、ジューンブライダーっていう曲があって、その中のジューンブライダーっていう曲が、まあ名前の通りジューンブライドをテーマに歌ってて、隣にいるお嫁さんのために歌った曲。これもバラードなんですけども、そのね、なんか、結婚おめでとうっていうんじゃなくて、僕の隣にいる君にありがとうっていう。
ああ、なるほどね。
曲です。すごくいい曲。
なるほどね。新郎から新婦へ。
そうそうそうそう。
ああ、いいね。
っていう曲ね、もう大好きですし、最初の出会いが、まあ、最初の出会いはやっぱデビューからアポロとか、その次のGTO の、アニメの GTO の主題歌だった曲、今一瞬タイトル出てこないですけども、
あれだからな。
あれは耳にしたことあったんですけれども、まだそんなにこう響いてなかったんですけども、サウダージとアゲハチョウからすごい。
時代だな、僕らの時代だな。そこら辺な、わかるわ。
すごいこうガンって響いて、そこからめちゃくちゃ好きになって、だから高校時代ですね。からそれからずっと、聞いてて、
なんか大学の頃とかにカラオケで歌ってるのちょっと寄せたもんな、これな。
そうそう。ああ、ね、まあ似てたと思う。うん、なんか、そう、顔もね、似てるんですよ。
ああ。
ちょっとね。
で、意外とさ、ちゃんと骨格とかでさ、その音質というかさ、形に似てくるからさ、寄せてたろ、だから。
寄せてた。
似てる雰囲気あるなって思って、た自覚があって寄せてた。
寄せてた。
だからよくね、まさともさんが歌ってるのを聞いてて、あ、じゃあ、まさともさんが押してるから僕はポルノを押さないようにしようっていう。
そういう。
同担距離をね。
同担距離。
同担距離
のコンフォートゾーンを。
これ、ハマってんの僕だけかもしんないから、あんまり受けすぎるのよくないけど。じゃあ、続いてのメッセージもいきますね。
はい、あります。
R ネーム X さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさともさん、かすやさん、平井さん、こんばんは。
ワン
ボスラジオにとても久しぶりにメッセージをお送りします。
ありがとうございます。
お久しぶり。お仕事や健康に気をつけながら忙しく過ごしているうちに、気がつけばもう2月を迎えていました。これ以上寒くならないといいなと静かに願っている今日この頃です。
そうですね、
寒くはなります。質問を慎重にさせていただくと、
どうしたんですか。
今回の誕生日に一番食べたいものが何か知りたいです。
はあ、なるほど。
もうすぐ迎えられるお誕生日には、お好きなことや食べたかったものを楽しまれながら、大切な方々と一緒に健康で穏やかな一日を過ごされますように、今日も感謝の気持ちを込めてボスラジオを聞きながら元気をもらい応援しています。まさともさんもボスラジオもファイトです。
ありがとうございます。一番食べたいものね。
誕生日に一番食べたいもの。
なんだい？
めちゃくちゃ甘くて美味しいイチゴ。
イチゴ。
一粒数百円みたいな。
あ、そうそうそう。そういうレベルの。
大きさは？
大きさは、
ちっちゃくて、そう、ちっちゃくてもギューッと濃縮されている。
一口サイズでもいいし、大きいのを、やっぱ、二口。ぐらい、三口ぐらいで食べられる贅沢さも味わいたい。
で、めちゃくちゃ甘いの狙ってんだ。
そう、甘いの。
なんか最近のさ、品種改良というかさ、でさ、そのイチゴの酸味も活かして、ちゃんとこう、抜群な調和の取れた酸味と甘みで作ってるんですよ、みたいな品種もあるじゃん。だけど、今はとりあえず、めちゃくちゃ甘いイチゴ。
めちゃくちゃ甘いイチゴは食べたい。もう、イチゴだけで食べられるやつ。
イチゴだけで食べられるよ、ほとんど。
いや、ほとんどそうだけど、でもやっぱちょっと、酸味があるやつ。僕、時々、蜂蜜と牛乳をちょっと溶かしたやつ。
牛乳を溶かした。
牛乳ほんとすごい少なめなんですけど、蜂蜜。
僕知らないかもしれない。
すごい少量の、ホットミルクで溶かして、それをつけて食べる。
練乳みたいな。
そうそうそうそう。
まあ、カスタマイズ練乳みたいな。自分で作ってみた練乳みたいになるんだ。へぇー。
なんですけども、もうそういうのもいらないぐらい甘いやつ。
いちご。まあ、それは、ちょっと探してみてもいいんじゃない？自分で。
ね。あれ？そういうトマテご用意いたしましたとかじゃない。あれ
今
そこに、
はい、ない。
残念。
だ動画遊びはいいんだけどさ、うん、音で聞いてる時にもちょっとちゃんとフォローはしてあげてくれよ、うん、
でも時期的にはすごいイチゴが旬だからね。
そうそうそうそう、うん、いい時期だと思うので、うん、味わいたい。
あるかな、
う
ん、ある、
うん、探しますよ。
いいですね、
探します自分で。
甘いイチゴな。
甘いイチゴの、
もし見つけて食べるんだったら、まあそれは X かなんかのご報告をお待ちしてます、うん、
はい。
続きましては R ネームみやさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。
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 立春を過ぎ、少しずつ日差しも春らしくなってきましたね。うん、桜が待ち遠しいです。
梅も咲いてますしね、
うん、
少し早いですがナモさん、2月14日ハッピーバレンタイン&お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、ハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタイン。
ついででつけてくれてね、嬉しいですね、
うん、ありがとうございます
そこでテンション落としたら本当についでになっちゃうあげてってあげてっていいことでしょ別に。
そうそう、メッセージっていうのは読み手が読み手が8割ぐらいかかってるから。
そうそうそうそう、やばい、印象変わるから
今日は近くのケーキ屋さんに来ました。
はいはい。
ショーケースの中にはケーキとバレンタインのチョコレートがたくさん並び、カラフルです。
うん、うんうんうん、
こういうのを見ると気持ちも明るくなります。
いいですよね。
ナモさんの誕生日のお祝いにケーキを食べました。
ありがとうございます。
早いよ。
ありがとうございます、う
ん、まだ3日前だよ、
うん、いやいいじゃん
うん、だからね、まあ、5日前でも4日前でも3日前でもお誕生日を祝ってケーキを毎回食べてな、毎日ケーキを食べて
それはやりすぎだと思う
画像添付しましたのでどうぞ召し上がってください。
嬉しい、いただきます。うわ、うまそう、
うん、あ、いちご、いちご入ってる。
これはシュー生地、うん、違うな。
あ、でもシューっぽいよ。
クラッカー生地なんだろう。
いや、シューっぽいよ、うん、膨らみ方が、
ね、
ナモさんを応援するようになってから平凡で時にはうまくいかない日があっても元気に過ごせるようになりました。いつもありがとうございます。
どういたしまして、ありがとうございます。こちらこそ。
この1年もまた健康でいてくださいね、はい、たくさん寝て美味しく食べて、そしていつも笑顔でいてください。
ありがとうございます。
微笑んだ優しい笑顔が好きです。
ありがとうございます。いや、
その、うん、シュー生地的なものに挟まったこれいちごチョコケーキ的な状態の、
そうだね、うん、サンドしてるやつですね、う
ん、の横にチョコ、
さらにね、
本当のチョコある、うん、本当だ、へえ、美味しそう。
いいですね、
うん、で奥にあるのはちょっと渋め苦めな紅茶とかなのかな、
うん、そうですかね、うん、いい組み合わせです ね、
いいね、こうして、うん、自分のティータイムもね、正智さんのこと、推しのことを思ってね、
うん、
幸せなひとときが過ごせるんだね。
ありがとうございます。
推しって偉大だな、
うん、
推してるだけで幸せになるって偉大だな、うん、素晴らしいわ、
心の栄養だね
続いてのメッセージは R ネームキヨさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
笠谷さん、中澤さん、こんにちは。
うわ、
平井さん、こんにちは。あん、
あん、
中澤さん、
はい、びっくりした、
びっくりマークが多めだったんだよね。
そうだ、あ、確かに、
フライング、お誕生日おめでとうございます。
お、ありがとうございます、
うん、弟さんもおめでとうございます。
双子の弟も誕生日です
よ、
あざす、
うん、おじさんのお誕生日はとってもめでたい日、お祝いの気持ちがあふれるだけではなく、楽しい思い出や救われる思いもたくさんあり続けることに改めて感謝する大切な日でもあります。
ありがとうございます。
あ、熱い。大好きなお芝居から得られるパワーはもちろん、ポスラジオやナモチャではリスナーさんたちへの寄り添いに温かさを感じ、さらに深く素敵なお人柄と癒しの面にも触れることができ、毎日がちょっとずつ満たされて大きくなっていく幸せを日々かみしめております。笠谷さん、平井さんとわちゃわちゃガハハハハスシシシシしてる中澤さんも本当に大好きです。
浸透してきたの、うん、
これからもお元気に笑顔あふれるご活躍を心より応援しております。
ありがとうございます。
PS、 中澤さんのテンション爆上げお誕生日ケーキは何ケーキですか。私は31のアイスケーキです。
あ、それもいいですね、うん、
素敵なお誕生日と1年をお過ごしくださいね。
ありがとうございます。
テンション爆上げケーキ、あるよね。
うん、
あのね、僕がこれまで見てきた人たちだと、その、特別な日に、フルーツどっさりタルトがどうしても大好きだっていう人も
いや、でもそれ、それ。
ああ、うん、そっち系。
ズバリ。
で、うん、でもその記念日とかにめちゃめちゃドストライクなイチゴのショートケーキが一番好きだっていう人もいるじゃん。
はいはいはい、
で僕とかはチョコレートケーキが好きだから、うん、チョコレートケーキが好きだったり、しかもその、うん、いちごが入ってないタイプのチョコレートケーキ、ビターチョコレートケーキとか、あとはチーズケーキが好きだったり、うんうん、あ、僕のケーキ好きがちょっと急に出てしまう。
わかるわかる。でも
いいねいいね。
フルーツどっさりタルト、
タルトか、もしかしてショートケーキでも極上のクリームのショートケーキ。
あー、
生クリーム美味しいケーキいいね。
あるよね。
もしくは
不思議だよな、うん、特別なものって特別美味しい、本当なんだなって、うん、なんか値段が高いだけあるなって思う経験が、ね、何回かありますよ。
あとは僕のその若い時の記憶でトップスのチョコケーキは
ね、うん、あ、トップスね、
はいはい、
有名どころの
結構残ってんすよね。中にナッツが入ってるタイプのやつだったんですけど、あれはなんか二十歳前後の誕生日の頃によくそのもうないところなんですけども、喫茶店、オムライスが美味しい喫茶店、これな、多分何回か話してるんですけども、でもうめちゃくちゃでかいオムライスと一緒にそのトップスのチョコケーキが出てくるんですよ。これはね結構思い出に残っててね、いまだにトップスはねチョコケーキはね好きですね。
オムライスは普通のオーソドックス系オムライス、それともデミ系のやつ、
トマトソース、あのソース選べるんだけども、トマトソースがメイン基本で、 あとは大盛りになったらもう包まない、
あ
チキンライス、いや炒めたチキンライスの上に作ったオムを、う
ん、敷いてある、
そう上からバ
ーッとかぶせ
る、そうそうそう、掛け布団。
僕ねどっかで食べた、うん、中がバターライスのオムライス
とかも、あ、それもいいね、
結構好きです。好みっていろいろあるね。ちょっといろいろあって、僕ら今お腹ペコペコだから食べ物の話でね、よだれが出ちゃって
やばいね、
よだれが出ちゃっている僕です。
はい、
続いてのメッセージも読んでいきましょう。
はい、
Rネームバンビさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様こんにちは。
ワン、
小さい子の無邪気さと元気を羨ましく眺めながら、ふと自分の老いを少し感じてしまった今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
いや、まあ、そういう時はあると思いますけれども、大丈夫ですよ。
あるー、元気いっぱい飛び跳ねてるとなー、はーって思う時
が、そんな時期があったなっていう
今回のテーマはいつも以上にたくさんのメッセージが届くと思うので、頑張って簡潔にお伝えします。
ありがとうございます。
まさともさんにお伝えしたいこと、それは声優として表現者として活動を続けてくださって本当にありがとうございます。
恐れ入ります。
という感謝でございます。それにつきます。ワンサイズも同様ですが、活動を続けてくださらなければ、ファンとして応援をして、そこで得られる楽しみも癒しも存在しないと私は思っています。人気商売ですし、続けることの難しさもあるとは思うのですが、これからも多くの作品などでそのお声とお芝居を末永く拝聴拝見できることを願っております。手短ではございますが、この感謝の気持ちと合わせまして、お誕生日のお祝いの言葉もお伝えできればと思います。少し早いタイミングですが、2026年のお誕生日もおめでとうございます。
ありがとうございます。
これからも変わらず応援しております。
恐れ入ります。
ねえ、ちょっと僕が、
感極まっちゃったじゃん。
感極まっちゃいました。
そうね、
本当に大切な言葉がいっぱい込められててね、本当にそうだなって思いましたよ。
ありがたいね。
で、僕らもね、そのだから応援し続けてもらうっていうことにとても大きな感謝をね感じる側でもありますけれども、
そうですね、
続けることっていうのは本当にねすごいよね。プロジェクトワンサイズは今年20周年イヤーに入っている、まあ、20年目というところではあるんですけど、まさともさんは声優業デビューって明確にあんの？
ある、あるにはある。
お、
俺は多分僕の場合だと、
うん、
吹き替えに出演したのが一番、本当に一番最初かな。
お、それで言うと今年声優業何年目ぐらい？
多分24年かな。
わ
ー、24か23か。
やば。ちょっと正確にちゃんと決めてさ。
うん、そうね。
ちょっとデビュー25周年のイベント考えようよ、ちゃんと。
あーねー。
うん。
それは、 お、デビュー20周年はなんか、
25、
うやむやの、今思いついちゃったけど、
うん、
ちょっと待って、
ね。デビュー25周年とかさ、それこそ、まあ、どんどんさ、重ねていくとさ、大御所がさ、デビュー50周年とかやってたりすんじゃん。
うん。
わーで、なんか、みんな、その、今時の子がさ、うん、ああ、私が生まれる前から、この活動されてらっしゃるのね、とかって感じたりするじゃん。
そうね。
その、デビューからどれくらいっていうのも、ちょっと大事にしたいよね。
そうだね。
周年として。
ね、今。
うん。
で、だからその、自分の誕生日で、その生誕何周年でしょ、
うん、
でデビュー何周年でしょ、
うん、
であとこういうユニットとかも何周年でしょ、
うん、
こうやって記念日を増やしていってさ、
うん、
一年中記念日だなみたいな。
そうね。
もしくは毎年記念日が、うん、なんかだからちょうど来年ぐらいに25周年になってくれれば、
うん、
今年はプロジェクトのせい20周年で、うん、来年が中澤まさともデビュー25周年で、
うん、
で再来年が生誕45周年だろ。
はいはいはい、そうだね。
3年連続でさ、
ね、うん、
繰り返していきたい。
ね、
うん、
調べたところ、
うん、
正確じゃないな、やっぱね、2002年
お
かな。
まあじゃあやっぱ24年目なんだ。
う
ん、
もう今パッと見て感じで、ハイスクールウルフっていう。
あー
吹き替えのドラマがね、
はい、
NHK でやってたんですけれども、
はい、
それがね、多分デビュー作なんですよ。
あ、
アニメとしては2003年がデビューなんですけれども、その前に吹き替えをに、
収録としては、
そう、出演してて、なんで、そこからかな。
そっか。じゃあ、来年25周年イヤーになるかね。
ね。そうか、そうなるかな。うん、もうちょっとちゃんと調べないとですけど。
もうちょっとね。
うん。
なんか、うちの方が先だよっていう人がいたら、ちょっと失礼に当たってしまうし、
いやでも、
考える
ね、確実なのはそのハイスクールウルフなんですけれども、うん、何年の何話か、結構長いく、2、3年ほどシリーズやってたんで、その何年の何話かがちょっと、
うん、
ただ2003年よりかは前かなっていう感じです。
うんうん、
それが2003年なのか2002年なのかっていうところで、
うん、
はい、ですね。
僕、もしかしたら、アニメデビュー10周年かもしれない、今年。
お、
うん、2016年に出てるのよ。
あ、ゾンビ？
ゾンビ
の前の店員？
店員もそうか。
あれどっちだ？
多分、
どっ
ちだ？
その2016年にババッと まとまって。
花開いた年なんだ。
そうね。確か。
へ、
うん、そうそうそうそう。
それはちょっとやめてほしいな、う
ん。なんで？
プロジェクトマンセブン20周年と被っちゃうから。
いいよ、一緒にしようよ。
いやいや、別で、
別でね。
記念日は多い方がいいんだから。
だからいいじゃん、いいじゃん。
あ、だから、ちょっと、記念日をずらさせてもらって。
ずらすな。
なんでずらすの？
前倒させてもらおうよ。
前倒しって言われてもな。
4月ぐらいに何もない日が来るんだからさ。
何もない日
って。何もない時が来るんだからさ。
確か。うん。
4月か5月ぐらい。だらオンエア月とかをもう一回調べてもらって。
いつだったかな、
今決まってるのは、うん、2月はまさともでしょ、
うん、
で、8月が僕でしょで、9月平井でしょ、
うん、
で、11月がワンサイズでしょ
はいはい。
だから、あと7個、
うん、
それぞれの月に割り振れば、
うん、
毎月の記念日が決められる。
うん、確か4月に。
5月は基本的にバンジージャンプ記念だからね。
うんうんうん、
毎年バンジージャンプの話ができるの。
うん、4月にマギ・シンドバッドの冒険
が
放送された。あったね。
1話目に出てるから。
あった、
うん。
でも4月はさ、あの新年度新入学新生活のシーズンだから、
な
んで
いいじゃん。
なんで
そこでもいいじゃん。
阻止しようとするんだよ。
ごめん。ごめん。誰か僕を止めて、次のメッセージに生かして。
面白いな、
は
い、
続いてのメッセージは、R ネーム、夏子さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤さん、粕谷さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わん。
某お酒の CM で、まさともと聞こえるたびに挙動不審になる今日この頃。
おやおや。
何の CM？
なんだろう、
うん。
ちょっと僕、読んでもパッと思いつかないんだけど。
うん、
なんとかまさとも、みたいなフレーズがあるのかな。
名前
お、
ちょっと早いですが中澤さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回のテーマ、中澤マスのバースデー前にお聞きしてみたいことは、バースデー当日まであと3日、お誕生日を迎えるまでにやっておこうと思っていることはありますか？やり残していたことだったり、お誕生日当日にやっていることの準備などどういう感じで過ごされるのかなとか、今年の笠谷さん平井さんからのプレゼントは何かなとか、いろいろ気になっています。ちなみに2月5日は双子の日で、2月22日はツインズデーなんだそうです。12月13日も双子の日、
うん、
バレンタインデー生まれ双子のナモさんをお祝いできる日がいくつもある2月っていいですね。
いや、ありがたいですね、うん、
花粉もちょいちょい感じておりますので、皆様もウイルス等々お気をつけてお過ごしくださいませ。そのもうすぐ誕生日なので、誕生日までにどんなことをしてらっしゃいますかとか、うん、どんなことしておきたいですかとか。
なんか別に特別なことはしてない気がするな、しない気がするな。
大丈夫、大掃除とか誕生日までにしておかなくて。
そんな。
いや、わかんない、わかんないけど、うん、なんかいつまでにやりたいことってさ、
うん、
改めて考えるとプライベートの方ではそんなになんか決めてなかったりするからさ。
まあまあね。うん。うん、
だから誕生日までに。
誕生日までにね。うん、
まあ、やるだろうこととか、
うん、やるだろうことは、まあ、配信はするんじゃないですかね。
あ、
ただ、まあ、あんま派手なことはできないなって思ってる。だって、まあ、なぜ14日次の日がね、
うん、
あのナモシアターが待っているので、
うん、
はい、ただまあ、うん、お誕生日配信はできたらなって思ってます。でその準備もちょっとできたらなって思ってます。
あ、
そう、あのね、今うちのお子のね、
うん、
お子が自分でいろいろと書き込みができるように、リビングに入る扉にちょっと大きいカレンダー、
うん、
しかも、
うん、
ホワイトボード、
ホワイトボードっぽい素材でできてるカレンダーがあって、
あるあるある、書いて消せるカレンダー、
そうそうそうそうそう、それを今その書き込めるようにしてるんだけども、先月、
うん、
あ、じゃあ2月に変わった時にペラってめくったら、
うん、
14日に、
うん、
パパちゃんお誕生日って書いてあって、
お
お、うわーってなったね、うわーってなったね、うん、
だってさ、これ見よがしにね、書いとくよとかじゃないわけでしょ、うん、ペラッとまず1月の段階でペラッとめくって書き込んで閉じてるわけでしょ、
うーん、うわー、いいね、
知ったね。
これで、ね、
今回僕涙腺がちょっとおじさんの涙腺がやばいんだけど。
うわあ、だからもう、うん、もうそれだけでも全然僕にとっては特別だったから、う
ん、グッとくるね。
なんかあえて誕生日までにどうこうしようっていうのはない、うん、ないな。
あと
は、
まあ、生配信とかされるんだったら、
まあ、配信はしたいですね。
僕のテレビの裏番組と何らか被ってなかったら見ます。
いいじゃん。スマホで流しときなよ。
いやいやいや、そんな僕器用じゃないからさ。
まあまあまあ、じゃあまあね。
まさともさんの生配信見るんだったら、ちゃんとどっしりテレビ画面で見たいじゃん。
まあまあ、別にね、
うん。それでもうコメントも書き込みたいじゃん。
うん、
見るならちゃんとやりたいじゃん。
なるほどね。
だから、見るならちゃんと見るし、うんうん、見れないときはちゃんと見ない。
いいけど。いいけど、皆さんのご都合ですから。
そう。
あ、そんなわけでね、
はいはい、
この配信時にはもう皆さんご覧になったでしょう。YouTube でも発表させていただいた通り、中澤雅人もお誕生日に乗馬体験をすることになりました。
はい。
その動画が多分、お誕生日前日ぐらいに上がると思います。
はい。お楽しみにしていてください。
うん、さて。次のメッセージは R ネームまゆみんさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
笠谷さん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちは。
2
月の収録もお疲れ様です。
お疲れ様っす。
まずは少し早いですが、まさともさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
43歳でよろしいでしょうか。
合ってます。もう間違いません、43になります。
今まで少しずつ夢を叶えていらっしゃる正友さんなので、これからもたくさんの夢を一つ一つ叶えていかれることと思います。43歳の年も多くの夢が叶いますよう心から応援しております。
ありがとうございます。
ところでお誕生日といえば、我が家では子供が幼い頃からいつの間にか定着したルーティンがありますので聞いてください。
ほんほん。
その日は夕食が済んで一段落した後、テーブルの上にはバースデーケーキが置かれ、
うん、
その周りに家族全員が勢揃いします。 おもむろに手回しのオルゴールが用意され、その音色に合わせてみんなでバースデーソングを歌うのです。おごそかな式だね。
式ですね。
歌い終わるとみんなからおめでとうの言葉と拍手、
うん、
そしていくつになったという質問があり、
はいはい、
本人が〇〇歳と答えます、
はい、
あとは誕生日を迎えてなりたい自分や挑戦したいことなどを言ったり言わなかったり、
うんうんうん、
というような流れになります。これはお誕生日を迎えるのが大人子供に関わらずやっています。
おー、いいですよね。
お家の恒例行事なんだね、うんうんうん、誕生日は家族に祝ってもらう少し照れくさい日なので、ルーティン化することでお互いになんとか過ごせている感じです。照れ隠し的な。
はいはいはい、はい、
皆さんはお誕生日のルーティンってありましたか？何かあったら教えてください。なければ好きな数字をお願いします。
好きな数字。またその選択肢をね置いていってくれるっていう。
これ好きだな、
うん、朝晩の冷え込みと感染症にはくれぐれもお気をつけくださいませ。ではまた。まずはお誕生日のルーティン。
ルーティンね、
うん、毎年これをやると決めている、決まっているものとかはあり
ます
か？
まあ単純なところだと弟におめでとうって送る。
ああ、うん、それを毎年やってる、うん、
やってるし、あと最近はですね、同じ誕生日に生まれた声優で、
あ、はいはい、
高森夏美さんって方がいらっしゃって、
はいはい、
その方も大体あの X でこうお誕生日の、
うん、
あのお誕生日迎えましたって言ってんで、うん、あのお誕生日おめでとうございますって言って、うん、そしたら高森さんもあのおめでとうございますって返してくださるみたいになって、最近それちょっとある種のルーティン化してるかもしれない。
いいね、
うん、
自分と同じお誕生日のね関係者とね、うん、お互い言い合
う、お互い言い合う
っていいね、
うん、
だからそのさ、まあ、基本的に別に何も変なことじゃないんだけど、お誕生日おめでとうございますと言われた側はありがとうございますって返している感じじゃん、
うんうん、
おめでとうございますあなたもねって帰ってくるってちょっと特別で面白いね、
う
ん、
そうね、うん、
それはいいかもしれない、
うんうん、っていうぐらいかな、うんうん、ルーティン。
平井さんのルーティン聞きたいね。
僕はね、うん、そうね、お誕生日が9月3日なので、うん、
あ、
ドラえもんと一緒なんですよ。
来た来た、
うんうん、
だからドラえもんと一緒に写真撮ってたりすることが多くなってるかなっていう。
ドラ活をね、うん、してらっしゃいますよね。
そうね、
9月3日ドラえもんの話と結びつけて、
うん、
あのあそこのあのあれを食べたりね。
あ、そうね。
あそこのあれ、
ドラえもんのあのドラ焼きのモデルになったと言われている新宿にある時屋さんのドラ焼きをね食べたりね、
うんうん。そういうのは確かに平井さんルーティンになってるね。
うん、そう、去年はそうお台場のダイバーシティ、うん、お台場の、うん、あのドラえもんのあのショップみたいなところがあって、そこのドラちゃんと一緒に
行きたい、う
ん
うん、いつか行きたいなって思い続けて10年ぐらい。
そんなに、
うん
うん、そうそうそうそう、
だいぶそのままにして
るありましたね。
できた時に話題になってさ、で、あの自分のイニシャルのマグカップとかも選べるのよ。
あ、
ドラえもんフォントの、
うんうんうん、ああ、はいはいはいはいはい、
あーって思いながら、まあ、いつか行きたいなーって思って忘れて、
うん、
思い出して忘れて。まあドラえもんとして生まれたようなもんだからな。
まだ生まれてないドラえもんは。
ああ、
うん、まあ、
140歳さ。
あ、そうか。
2010年、我々の時代、我々の生きてきた時代の途中で歴史は改変された。
なんということだ。
なんだ？
え、そこタイムパトロールはいいのか、タイムパトロールは。
な、違う、多分、だその現代が思いのほか進みすぎて、
うん、
勝手に変わったんだ
よ。なるほどね。
うん、
はいはいはい。
21世紀の話をしているのかと思ったら22世紀の話だったね。
みんな。って。そう言われると、うん、あれ、そうだった。
ったかもしれない。あれ、俺は何を見ていたんだろう、うん、おかしいな。
まあ、ちっちゃい頃だから勘違いしてたんじゃない、
うん、ね。
最初から22世紀の話してたからね。
そうそうそう、あれ、あ、うん、そっか。そう言われると、あ、あれ、俺なんで21世紀って思ってたんだろう。
21エモンとか。
あ、にゃー、21エモン。
確かに確かに。21エモンはね。
でも今21エモン作ったら22エモンになっちゃうんじゃないかな。
ややこしいタイムパラドックス。
いや本当にね、もう今年も毎年基本的には幸せに穏やかに過ごされているとは思いますが、うん、今年もまずは健康に ね、お誕生日を迎えられることを祈っております、
はい、
お誕生日3日前おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。
それではそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は2月21日土曜日です。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤雅朝と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。伝えようともせずに色あせて消えてく声、やっと言えたことはでした。その一言だけで、ああ、一人ぼっち。